今朝恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の一章39節から56節までです。ルカ一章39節から56節です。ルカによる福音書の一章39節から56節、はじめに45節までを宣言いたします。その頃マリアは立って山地にあるユダの町に急いだ。そしてザカリアの家に入ってエリサベツに挨拶した。エリサベツがマリアの挨拶を聞いた時、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。そして大声を上げて言った。あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、この12月23日というこの時、私たちは見舞い集い、そしてあなたの御言葉をいただいて、私たちもあなたの御言葉を豊かに私たちのうちに宿らせたいと思います。どうか私たちのうちに宿り、私たちの中で喜びの態度を聞こえさせてくださるように、どうか今この取り次ぐしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清め、またそしてそれぞれの体調を今整えて、そしてあなたの命を本当に健全な命として豊かに受けて、健全に健やかに力強くなっていくことができますように、どうか助けてください。これからのすべて、始めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。我らの素晴らしい主イエス様の皆を褒めたたえ賛美いたします。いよいよ12月23日ね、明日が、クリスマスイブ礼拝ですけども、本当に今年、特別ですね。本当にコロナのそのね、あの陽性反応を示された方が、もう1日3000人を突破して、もう2000人はざらに、ね、突破してという、こういう時代、教会としても、ね、対策を取らざるを得なくなり、なるべくそのインターネットによる、クリスマスイブ礼拝を、推奨してはいるんですけども、本当に、信仰の、ね、先人たちも、そういう苦労を取ってきたんです。ある時はペストが流行り、ある時は迫害によって、本当に一緒に集まって共に特別な日を、ね、イエス様を祝うということができないで、仕方なく分散して、ね、小さな集まりで、あるいは家族単位で、ね、その礼拝を守らなくてはならない、ね、という時代も、ね、私たちの信仰の先輩たち、アブラハム以来、信仰を、ね、イエス様を信じる信仰者たちはそのような、ね、苦労の中を通ってきて、そして今2020年、私たちはコロナという、ね、その苦労の中で、こうして分散して、しかし、インターネットを通して、ね、本当に幸いですね、技術が発達して、このような形で共に礼拝が、ね、捧げられるのは、それは本当に幸いとしか言いようがありません。昔の時代はこんなことがありませんでしたからね、このインターネットなんてありませんでしたから、ネットでつながるということはできなかったんですけど、しかし主にあって一つにつながることができるんです。私たち表向きは、ね、それぞれ、違った、身分、違った人種、違った国籍、違った、それぞれの人生の、 あり方ではあるんですけど、しかし主にあって一つつながっております。本当にね、成田やまた静岡遠隔地におられるね、生徒たちも本当に共に、ね、イエス様にあって一つとなって今こうして、まあ、インターネットでつながっているんですけども、当時、ね、この、マリアの時代、その当時は、まあ、当然そんなことはありませんでした。で、マリア聖霊によって身ごもった、ね、ことが、ね、わかります。そして、ね、普通の人は思うんですね、聖霊によって身ごもったなんて言ってるけど、ね、本当はなんかね、いかがしいことしたんじゃないの、まあ、そういうことを揶揄する人の方が、まあ、おそらく多かったことでしょうね。本当に人の心の志というものが、ね、本当に悪どいと、まあ、ちょっと何か聞くとすぐマイナスの方に、ね、受け止めて、ね、しまうんですね。本当にこのコロナ禍の中においても、ね、コロナに、の陽性反応を示されたということが、ね、身内の中に出てくると、あれ自分がそういうふうになってしまうと、本当に、ね、マイナスの、ね、評価が、ね、下されたり、なんであんた、ね、どっかまた変なとこ遊び歩いたんでしょうとか、ね、あるいは、ね、あんた、ね、何々のことを気をつけ、なんで気をつけなかったのとか、ね、まあ、そういったことが真っ先に取り交わされて、でそれで、まあ、これからどうするの、あるいは自分自身が本当にかかってしまったということで本当に心を、ね、病んでしまったり、あるいは自分がかかったことによってあの時あの人がああいう咳をしたからだとか、ね、いろいろ妄想が、ね、ぐるぐる湧いてきて、あいつのせいこいつのせいとか、ね、人の心の中が、ね、そういうふうにですね、汚れがありますとすぐにそっち方面に、ね、マイナスの、ね、反応を起こして、ね、しまったりするんですね。私たちの志、これいつもヘルメットをかぶるべきなんです。救いの兜、ね、それから、ね、そういうふうに、マイナスのこととか兄弟姉妹を揶揄したり怒ったり人のせいにしてる暇があったら真の帯を締めなさいって、義の胸当てをつけなさいって、本当に霊的な武装をするべきなんです。こんな時代だからこそ、ね、私たちは確かに詩篇91編で、ね、御言葉を武装して病に対して防具を張ると同時に霊的な武装、兜をかぶるわけです。この頭、ね、頭の中がそんなぐるぐる、ね、はまり困らないように、ね、救いの兜をかぶる、ね、救いの兜をかぶって、そして、ね、そういうマイナス思考ぐるぐるから守られるように、ガードされるように、自分はイエス様にあって救われてるんだ、ね、こんな時代にあっても信仰先人たちは救われたじゃないか、自分も救われる、アーメン。救いの兜を、ね、かぶって頭をガードし、思いをガードし、真理の帯を締めて、御言葉のという真理の帯を締めて、ね、また義の胸当て、本当に自分は、ね、イエス様によって義とされている、ね、そして救いの大盾を取って、ね、そして悪はサタンに対し、またコロナに対しては御言葉の、御霊の与える御言葉の剣、ね、これで攻撃をするんです、ね。今、本当にこのガードと、また攻撃、霊的な武装、ね、これこそ今、この時代、ね、するべきなんですね。まあ、ちょっと話がそれました。マリアと、ね、エリザベスの話なんですけども、ね、マリアは、本当に人から揶揄されそうな、本当にマイナスな、ね、思考を持った人たち、まあ、もう ほぼ、ね、99.99% ぐらいは、ね、なんかいかがしいことしたんじゃないのって、ね、だって乙女が身ごもるなんて前代未聞ですね。聖霊によって身ごもりましたって言っても、ね、まあ、信じないような、ね、人が大勢いた子でしょう、ね。そんな中、マリアはですね、急いで、産地にあるユダの町に、ね、急ぎました、まあ、これはマリアにとっての親類の、ね、エリサベスの家ですね、エリサベスは大祭司アロンの家系だって書いてありましたけども、ですからマリアも、ね、まあ、大祭司アロンの家系でなおかつ、ね、ダビデの、ね、子孫という、まあ、そういう地位だったんですね。でそれでマリアはなんでこのエリサベスのところに、ね、急いで行ったのか、まあ、おそらく同じような似たような状況、ね、本当に御使いガブレールと、ね、出会ってそして、見ごもらせた、ね、という状況が非常によく似てるんですね。このマリアと、エリザベスの夫、ザカリアは、 神殿の中でガブリエルに見つかりと出会って、そして、ね、妻が見ごもる、もう本当に年を老いてから見ごもる、これ奇跡のこと。その奇跡を体験したエリザベスだったら自分のこの状況がわかるかもしれない。この何か超自然的な、ね、こと、神様が奇跡を起こしてくださったということを、このことで何か、ね、理解を得られるかもしれない、ね、そういう交わりができるかもしれない、まあ、もしかしたらそういう、ね、志を持ってきたのかもしれません。でそれで、ね、マリアは、このザカレの家に入ります。で挨拶します。エリザベスはこのマリアの挨拶を聞きましたところですね、突然子供が、ね、このエリザベスの胎に宿ってる、ね、子供が喜び、ね、踊ったんですね。でエリザベスはこのマリアの挨拶を聞いた途端に子供が喜びよって踊って、そして聖霊に満たされた。アーメン。もうマリアとしてはたくさんの言葉でこのエリザベスに、今私ね赤ちゃん見ごもってます、でけれどもこれはあなたと同じように、ね、見つかりガブリエルのお告げがあって、そしてお言葉通りこの身になりますように言ったら見ごもったんですとか、そういった言葉をですね一切言う前、ね、言わないうち、ただ挨拶しただけなんです、ね、挨拶しただけでこのエリザベスは、ね、その声を聞いただけでパッと、ね、何もかも悟ったんです、ね、このマリアの胎に宿っている子供は、ね、私の主の、ね、私の主だ、ね、この、ね、42節見ますと、そして大声を上げていった。あなたは女の中の祝福された方。なんで挨拶来ただけで突然相手に、あなた女の中で祝福された方って言うんでしょうね。それは聖霊に満たされたからです。聖霊が全てのことを察知させてくださったからです。マリアは本当に女の中の祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう、ね、もうここでもう一瞬で触ったんですね。このマリアの胎に宿っている私の主だ、そしてマリアは私の主の母、ね、が私のところに来てくれたって、これ一体何ということだろうかって、聖霊は一瞬で全てのことを、ね、悟らせてくださる霊です。本当にこのように、ね、聖霊を宿している人は互いが互いに挨拶交わしただけで、ね、本当に相手の状況がよくわかるんですね。皆さんはイエス様を信じて聖霊を、ね、宿しているはずです、ね、その聖霊を奮い立たせてください。皆さんが聖霊ではなく、ね、肉の思いを、ね、ぐるぐるぐるぐる思い巡らしていたら、ね、本当に救いの兜をかぶる必要があります、ね、すぐに思いが、ね、頭の中が、ね、マイナスの方向、あいつのせいだ、もしかしてあいつはこんなことが実物だったんじゃないか、ね、本当に夜中暗闇の中で思い巡らすとろくなことが、ね、湧き起こってこないですね、で勝手に、ね、自分が経験してもいないことを、ね、あたかも経験したかのように、ね、なって、ね、まあ、そういうふうに喋ってしまったり、ね、するんですけども、ね、いけないですね。このマリア、ねエリザベスのこの会話、聖霊を、ね、宿した、ね人たちの会話です、ね、私たちは聖霊を宿していると本当に、ね、相手が聖霊を宿しているならば挨拶だけでですね、あこの人はシャロームだ、平安だ、全てが、ね、分かるんです。聖霊による挨拶を交わすべきです、ね、冒頭で宣言した、ところ挨拶、ということですけど、第一コリントの最後の、ところです。第一コリントの16章、ここにおいてパウロがですね、いろんな人に挨拶をしている場面ですけども、第一コリントの16章、19節から24節までを、見ていきます。第一コリントの16章の、19節から、アジアの諸教会がよろしくと言っています。アクラとプリスカ、また彼らの家の教会が主にあって心からあなた方によろしくと言っています。 すべての兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。パウロが自分の手で挨拶を書きます。主を愛さない者は誰でも呪われよ。主よ、来てください。主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。私の愛はキリストイエスにあって、あなた方すべてのものと共にあります。アーメン、アーメン。いろいろな教会が挨拶を、あなた方に言ってよろしくと言っております。ここではアジアの諸教会がよろしくと言っています。アーメン。本当にこの横浜天聖教会があなた方によろしくと言っております。アーメン。それからね、アクラとプリスカがよろしくと言っている。そうです、主にあるビジネスマンたち、主にある、女性ビジネスマン、男性ビジネスマン、経営者たちがあなた方によろしくと言っております。アーメン。本当に皆さん一人一人がこの聖なる御言葉、聖なる口づけでもって挨拶を交わすということ、これが本当に私たちがするべきことですね。この、パウロが自分の手で、挨拶を、パウロは独自のなんかサインか、何か印があったんですね。手紙、パウロが自分の手で挨拶を書きます。そして、22節は、主を愛さない者は誰でも呪われよって、しかし、主よ来てください。これ、私たちも本当にこの挨拶言葉をするべきです。主よ来てください。本当に時代が悪いです。本当に悪どい、人がはびこり、また人の心が冷たくなっている。本当にこの時代に主よ来てください。そして主を愛さない者、主を憎みイエス様に敵対する者は呪われよ。そしてこの悪魔サタンに類する者、そして本当にこのコロナ、またコロナをはびこらせて、それで、得をしようとする者、そういった者は本当に呪われよ。そのようなことを私たちはするべきです。今この時代、本当にこの聖なる口づけによる挨拶、聖なる御言葉による挨拶、これを交わすべきです。マリアと、またエリサベスはこの挨拶を交わしました。そして、その結果、本当に互いが互いに喜びが湧き起こって、そして本当に主にある交わりの麗しさがますます増し加わっていきました。そしてこのエリザベスが言ったこと、マリアを評価したこと、一体どうしたらこの私たちもこんな挨拶をすることができるようになるのか。エリザベスはマリアをですね、こういうふうに評価しているんです。ルカ1章の45節で、主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。アーメン。私たちもこの麗しい交わりの中に入るためには、主によって語られたことは必ず実現すると信じきるならば、私たちも幸いなものになるんです。エリザベスはこのマリアに、あなたは女の中でも、最も祝福された方、女の中で祝福された方って、言いました。皆さんも祝福された方になることができるんです。皆さんも、イエス様が語られたことは、それは何でも実現すると信じきるならば、皆さんが、女の中で、あるいは男の中で祝福された方になることができるんです。主によって語られたことは何でも実現する。アーメン、アーメン。信じきった皆さんは幸いです。そしてこの、生徒の交わりの中によって、本当に聖霊の親しき交わりが、この中に豊かに、どんどんと蔓延していくんですね。皆さん、コロナ蔓延している場合じゃありません。この祝福の挨拶で、また聖霊の充満を蔓延させていくべきなんです。この エリザベスの言葉、ね、マリア側からとすれば何もまだ言ってない、挨拶しただけでもうこれだけやつぎ早にですね、あなた女の中で祝福された方だって、ね、主によって語られた方は何、ね、必ず実現すると信じきた人はなんと幸いでしょう、やつぎ早に言われた。でそれに対してマリアが返答したのがこの、ね、46節以降の御言葉です。マリアは言った、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び称えます。アーメン。マリアは、ね、まず我が魂は主をあがめって、主をあがめる、ね、メガリュノーというギリシャ語、これを大きくするという意味なんですね。メガリュノーって大きくする、イエス様がパリサイ人をなじったとき、ね、あなた方は衣の房を大きくすることばっかり集中してるって、ね、そこをメガ流能なんですね。どうせメガ流能をするんだったら、ね、そんな衣の房を、ね、大きくするんじゃなく、またそういった、ね、思い煩いを大きくするんじゃなく、むしろマリアみたいに我が魂は主を大きくし、ね、主をメガ流能しなさい。これが、ね、私たちがするべきことです。皆さんの中の主を大きくする、主を敬う心、主は何でもできるという心、これをこそ皆さんはメガ流能を大きくするべきです。マリアは我が魂は主をあがめ、主をメガ流能し、主を大きくしますと言いました。その魂も、ね、皆さん自身も言い聞かせるんです。我が魂を主を大きくせよ、ね、我が魂は主をあがめ、そして我が霊は我が救い主なる神を喜び称えます。アーメン。本当に神である主を喜び称えること、これをこそ私たちは魂に言い聞かせ、霊において言い聞かせる、ね、ということをするべきです。それから48節、主はこの癒しい橋ために目を止めてくださったからです。本当にこれからのちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。アーメン。本当にこれ私たちの経験でもあります。主はこの癒しいものに、目を留めてくださった。癒しい、私たちも本当に、日の当たらないような、つまらないような、そんなものだった。こんな私に大いなる方が目を留めてくださった、そして私たちと直接出会ってくださった、関わってくださった、ね、本当に私たちが救われた当初その喜びを本当に噛みしめて握りしめていたはずです。救われた当初、本当にこんな自分に主が、神が現れてくださった、神がプライベートに関わってくださったんだって、本当に喜びでもうずっとニヤニヤしていた経験ありませんか。皆さんは、ね、救われたということ、ね、皆さんは今でも本当に救われたということ、この偉大なお方が私とかかってくださったって、ね、このことを覚えてニヤニヤし続けて、ね、いるべきなんですね。マリアは本当にこんな癒しい橋ために主が目を留めてくださった、本当に、ね、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう、ね、アーメン。マリアは、ね、幸せ者と自分で思った でしょう、ね、当然ですね。皆さんも、ね、そうなんです、ね、主が皆さんに目を留めてくださったから、関わってくださったから、こんな2020年この時代、本当に暗闇の時代の中においても皆さんと主が、ね、主ご自身が関わってくださったから、だから本当に幸せ者と思うでしょうって、いつでもそう、ね、口で、ね、告白するべきなんです、ね、本当に私は幸せ者ですって言うべきです。そして49節、力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。アーメン。今この時代にいる、ね、皆さんに対しても本当にこの力ある方が大きなことをしてくださるということを、これが起こるんです。すべて信じる者に、信じる信仰者、アブラハムの子孫に対して主はこのことを起こしてくださいます。で51節、 主は身腕を持って力強い技をなし、心の思いの高ぶっているものを追い散らし、権力あるものを王位から引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たせないで追い返されました。アメン。本当におごり高ぶっているもの、ね、自分が本当にツンって高ぶって、思いが、ね、高ぶっているものを主は引きずり下ろされます。むしろ本当に心減り下って主の御前において自分を低くしている人は高く上げられます。この思いが高ぶっているものって、ね、書いてありました。そうです。この考えが、思いが御言葉よりもツーンと突き出て、御言葉がツーンと下の方に行ってるようなものは、主はですね、強制的にその思いを、ね、思いの高ぶっているものを、ね、低く、ね、して御言葉が上だ、御言葉を高く上げなさい、ね、このマリアみたいに主を、ね、メガ流のをしなさい、主の方を高く大きくしなさいって、主はあえてそのようなことを起こされるんです。しかし本当に心、主の御前において減り下って御言葉が第一です。そういうような人を高くしてくださるんですね。そして、54節、主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。アメン。皆さんはアブラハムの子孫ですか？アメン。皆さんはイエス様を信じています。信仰の人はみんな信仰の偉人アブラハムの子孫です。ですからこれ、アブラハムの子孫に語られた通りですって書いてある。これ皆さんに対しても語られてるんです。どういうことが語られるか。この53節では、54節で、主はその憐れみをいつまでも忘れないで。アメン。憐れみをいつまでも忘れません。また、そのしもべ、イスラエルをお助けになりました。アメン。お助けになるんです。皆さんをお助けになるんです。皆さんがアブラハムの子孫である限り、信じ続けている限り、主は皆さんをお助けになられます。アメン。この、ね、マリア、聖霊に満たされて、そして本当に自分は幸せなものだって、なんでこの幸せなものになれたか、それは主が語られた言葉は必ずなると実現すると、ね、信じ切ったからです。信仰の、ね、娘マリア、本当に皆さんも信仰の娘に、信仰の息子になって、そしてこの幸いに預かるべきです。で、56節、マリアは3ヶ月ほどエリサベスと暮らして家に帰った。アメン。で、マリアは3ヶ月このフェロシップ、この信仰の交わりの中におりました。本当に私たちもこの信仰の交わり、これをずっと続けていくべきです。で、あの人のせいで、この人のせいでコロナになったとか、コロナの危機にあったとか、今仕事ができないんじゃないか、そういった心ではなく、もう本当に私たちはむしろ主を自分の中で大きくして、そしてこの重い心、体、これ霊的な武具でもって武装して、このような汚れた思いが入り込むことはないように、本当に、コロナウイルス、確かにインフルエンザに比べれば死亡率は高いかもしれません。けれども、もっと、ね、致命的なこと、それは思いが汚されてしまうことです。で、私の思い、心、体、これが世の中に、ね、あるいは死人の情報に蝕まされてはいけません。むしろこの健全な御言葉によって、皆さんは御言葉を豊かに宿らせ、また御言葉を言って、あちらこちらに、ね、宣言して、そして皆さんはこの時代打ち勝つものであるべきです。どうか皆さんはこの時代、本当にこの聖徒の交わりの中において、聖なる挨拶を、聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わし、そしてこの御言葉を握りしめて、そしてこの時代に打ち勝ち勝利し、またますます健やかで強く力強い美しいものになっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。 アーメン。ハレルヤ、我らの愛するイエス様、あなたの皆を褒め称え賛美いたします。私たちはあなたを第一優先とし、そして本当にあなたを豊かに我が家に宿らせ、そして主をこの聖徒の交わりの中において互いの中に宿っておられるイエス様にあって、本当に互いが喜びの交わりとなっていくことができますように、聖霊様、私の中で大きく力強くなってください。聖霊様、私を導き、また私の思い、心、感情、これは全て本当に人間由来ではなく御霊に満たされて立ち振る舞いをし、また唇からの言動、言葉を発し、そして人に対しては命と喜びを伝染させていく、はびこらせていく私たちでありますように、どうか私たちを助けてください。今本当にこのコロナ禍の中において苦しんでおられる兄弟姉妹たち、あるいはそのご家族、どうかあなたが助け、そして本当に今この時代を乗り切るこの健全な御言葉を通して、一人一人が本当に喜びと幸い祝福のうちを歩んでいくことができますように、どうか助けてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。聖なる口づけを共に挨拶を交わすことができますように、聖なる口づけ、また御言葉を持って共に挨拶を交わし、主の皆を共に褒めたたえる幸いな交わりを持って主の皆を崇めることができますように、今朝豊かに私たちに教えてくださったことを心から感謝いたします。主を私たちのうちに大きく大きくすることができますように、主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人として、今日も豊かにイエス様ご自身が私たちとプライベートに関わってくださり、そして私たちと関わってくださり目を留めてくださる、その幸せ者として主イエス様に会って歩むことができますように、イエス様が豊かに私たちを教え導いてくださったことを感謝いたします。私たちの心、また思い、イエスキリストにあって、いつでも私たち一人一人はイエス様を思うことができますように、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離すことがないように、私たち一人一人が今日も豊かによくよく注意することができますように、主が助けてくださっていることを感謝いたします。イエス様を見ているならば、決して失望に終わったり、また疲れ果ててしまうことが決してないと、イエス様の素晴らしい約束が与えられていることを感謝いたします。今日も唯一なる救い主イエス様を見、また私たちの心思いは聖霊によって満たされて、私たち一人一人が歩んで行くその場所場所において、イエス様の皆が豊かに褒めたたえられ、そしてこのエリザベスの胎の子が体内で子供が喜んで踊りましたと、そのように本当に聖霊による素晴らしいその証、また印を持って私たち一人一人がまた生きることができますように、イエス様が助けてくださっていることを心から感謝いたします。信仰の交わりをイエスキリストにあって続けることができますように、そして主を大きくして思い、心、体、私たちの魂がイエスキリストの御名によって今日も豊かに守られますように、イエス様助けてくださることを感謝いたします。そして思いにおいては救いの兜をかぶることができますように、イエスキリストにあって救われているのだとこの確信を持ってイエスキリストにあって立つことができますように、今日も助けてくださることを感謝いたします。また真理の帯、また義の胸当て、霊的な武装を持ってこの時代に才能の力によって強められる私たち一人一人でありますように、イエス様が助けてくださることを心から感謝いたします。今日もイエスキリストにあって幸せ者として、幸いな者として、主の皆を崇め、そして大いなる救い主神を喜び讃える私たち一人一人でありますように、喜びを我が物とし、そして思い心をイエスキリストにあって整えられることによって、また心の一心によって私たちの思い心が作り変えられることによって、主イエス様を見つめ、主イエス様を見、また感じ、そしてイエス様にあって生きる私たち一人一人でありますように、主が今日も私たちを導き、また助けてくださるこの幸いを心から感謝し、私たちの愛する主 イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日も私たちはテフィリンの後祈りお祈りに入っていきたいと思います。今日も世界とそこに住む人々、またイスラエル、そして家族や友人知人親戚の救いのために私たちは祈っていきたいと思います。またイエス・キリストの御名による教会、日本津々浦々の教会が、また世界の教会が祈りの家となることができますように、祈る一人一人が聖霊充満でありますように、今日も私たちは祈っていきたいと思います。